여러분, 안녕하세요. ジャニーズ K-POP 大好きレイディオ、あやです。本日は、何を話す？いろいろ話します。これといって、トピックはないんですけど、話したいことを今日も話していきたいと思います。はい。ですね、最近は、ついこの間最終回を迎えたキングダムを今更ながらちょっと、見てるんですけど、もうやっぱめちゃくちゃ良くて、もう本当にね、なんで金曜日こんな立て込んでたんだろうと思って、前も言いましたけど、まあ、ゆうたくんのラジオを優先してたんで、そのキングダムと日プをリアルタイムで見てなかったんですよ。でもやっぱキングダムめちゃめちゃ面白いって、勧めてくれて、リスナーさんが、でもう絶対面白いだろうな、絶対面白いっていうか、始まる前から絶対面白いと思ってたんだけど、見れなかったから今見返してるんですけど、めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いっていうか、超胸熱。何があって、やっぱり、デビューで、もうすでにデビューしてね、何年も活動してるグループ、でも先輩後輩の、なんていうんですか、デビューしてからの、先輩後輩はあるから、もうそこでね、もうすっごい友情って、友情もあるし、その先輩後輩の、兄弟愛みたいなのもあって、めちゃくちゃいいですね。今更ながらすいませんみたいな。あとはステージがやばい。本当にやばい。すごい豪華。豪華っていうか、なんて言うんだろう、もう。本当にいいもん見させてもらってるなっていう、これぞエンターテイメントっていう感じしますよね。で、まあ、ちょっと、それで、なんで見ようと思ったかっていうのは、すごい勧められて面白いですよって言って、兄弟愛がやばい胸熱ですよっていうのを聞いたからっていうのもあるんだけど、アチズとドボイズをもう本当に覚えたいってもうだいぶ前からずっと言ってると思うんですけど、そのために見始めたんですよ。でもね、そのために見始めたのに、なんとこの度、めったく B2B の魅力ソンベニコに落ちてしまいました。もうね、B2B の魅力がやばすぎる。ってことで、ちょっと、B2B の曲を聴きながら、だってさ、もうさ、毛色が違うじゃん、もう一組だけ。そのデビューももう10年だっけ。だから本当に最初、番組始まる前は、B2B が出て意味あんの？と思ってて、それで、B2B のウングアン本人も、すごいもう99%反対意見しかなかったっていう風に、なんか V ライブで言ってたんですけど、でもね、やっぱ、もう B2B がいてこそのキングダムっていうぐらい、もう、B2B がいるのといないとじゃあ、だいぶ違っただろうなっていうぐらい、番組に深みが出たと思うんですよね。で、なぜ私が魅力ソンベに恋に落ちたかっていうと、なんかそのキングダムの中で運動会をやったんですよ。でも、ほんと若手のさ、もう今飛ぶ鳥を、落とす勢いのグループが集まってるのに、リレーで一番速いの、第一走者だったんですけど、ぶっちぎり1位で。で、そのまま B2B が1位だったんだけど、最後ちょっと、バトンを渡すのを失敗しちゃって、ちょっとダメだったんだけど、そしたら、もうそこでも恋に落ちちゃったんですよ、私。なんか体育できる人。足の速い人、いやでも体育できる人好きで。そしたら、ミニョクソンベ先輩、なんかほらアイドル運動会あるじゃないですか。あれでもめちゃくちゃ足速いし、跳び箱もすっごい高いの飛んでるし、やばいと思って。もうそこでロックオンですよ。やばいですよね。だってそんな若い子たち、もう蹴落として足が速いとかさ、やばくないですか？で、顔も、好き。顔も好きとか言って。で、また友達にそれ言ったら、ミニョクソンでもやっぱヤンキーだよね、みたいな感じで言われて、あ、やっぱそうなんだと思って、全然私はそう思ってなかったんだけど、もうだからもう私がヤンキー部門をまるっと引き受けようかなと思って。引き受けようかなって意味わかんないけど、で、ちょっとなんて S っぽいところあるんですよ。もうそこ最高で、なんか後輩のこととかちょっといじめるとことか、 と可愛くて最高と思って。そう、しかもラッパーなのに歌うまいんですよ。最高じゃないですか、はあ、大好き大好きで、なんかもうなんかパフォー、なんかバックドア、スキズのバックドアをやったんですけど、その時に最後脱い、もう T シャツピリピリピリって、でもその T シャツピリピリピリってちょっと前のアイドルのお家芸でしたよねなんか最近の子ってそんなあんまやんないじゃないですか。なんかそう、まあモネック、まあ、モネックもだって今若手かっていうとちょっと中堅じゃないですか。だから中堅ぐらいまでの韓国アイドルのお家芸だったか、もうちょっと私久々に見たから終わっちゃったんですけど、まあ、ちょっとそんなところも引きつつも、でもそういうところも好きと思って、ちょっとそういうなんていうのかな、お仕事やる人好きなんですよね、私。ちょっと寒いことを、寒いって言っちゃったらダメだな。寒くはない。でも人が恥ずかしいと思うことを、もう、きっちりやりこなしてくれる人大好きだから、もうミニョク先輩大好き、うん。かっこいい。かっこいい。顔ちっちゃくてさ、イケメンなのにさ、体がっちりしてて、最高です。ミニョクソンベイ。ってことで、ちょっと最近はミニョク沼にハマってるんですけど、はい。でもやっぱり、そのパフォーマンスは、スキズがやばいですね。スキズやばいわ、やっぱり。でもなんかそのスキズのパフォーマンスを見れば見るほど、ヒョンジンどういう気持ちでこれ見てんだろうと思って。ねえ。なんかもういたたまれなくなっちゃうんですけど、おばちゃんは。そう。いやーもう、でも、友達が言ってたんですけど、まあ、ヒョンジンがいないことで、そのリノが今輝いてるって言ってて。まあだからそうやって、ね、その、今までこう、まあもちろん今までリノだってね、あれしてたけど、その、何が増えるっていうの、そういうの。パートが増えるっていうの。なんていうの、そういうの。まあ、そういうので、ちょっと光浴びてくれて、良かったこともあると思うんだけど、ぜひね、ヒョンジンにも出て欲しかったなぁとは思いますよね。ね、いつ、だからちょっと私の予想的には次のカムバぐらいにもうヒョンジン帰ってきてくれるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあこの、ね、その、なんだ、いじめ問題だったっけ？昔のね。そういうのをね、引っ張り出す人がいるんですよね。まあだから、その、ね、今なんか悪いことしてるわけじゃないから、ちょっとそうやって反省して戻ってきてくれればいいなと思うんですけど、それってもそれも本当かどうかっていうのがちょっとね、いまいちよくわかってないんであれなんですけど、まあでも、ね、火のないところに噂は立たない、煙は立たないからね、なんとも言えないんですけど、はい。ってわけで、今、まあ、キングダムもいろいろ見返してるんですけど、もちろん、アチズとドボも、ちょっとやっぱりちょっとずつだけど、顔で気になる子。顔で気になる子。まあでも顔だよね。最初は。そうそうそう。出てきて、あ、この子なんて名前だろうって、その度に調べてしてるんですけど、ちょっとミニョクソンベほど私に、こう、沼を与えてくれる子はまだ見つかってないですね。やっぱりさ、なんだかんだ言ってさ、その、もうこうやってなんていうの、油が乗ってるグループはさ、すぐにこう、落としてきてくれますよね。私たちを。魅力がすごいから。と思うな。そう。で、ちょっと木曜つながりで、その日プなんですけど、ちょっと荒れてますね。今どう、ちょっと私も日プをその、ちゃんと見てなかったからわかんないんですけど、その、今、何？なんか、西くんのその昔の未成年飲酒喫煙みたいなのがまた掘り起こされてて。ねえ、ちょっとどうなっちゃうんだろうと思って。ねえ、昔のことだからっていうのもあるけど、それ、ちょっとどうなったんですかね、これ解決したのかな、わかんないけど、今日11日金曜日で、もうあさってね、最終回なんで、で、私も、本当にこのオーディション番組見るの苦手で、特にフジは人数が多いから苦手で、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、すいません。ちょっと佐川さんが来たんでね、今出たんですけど、 で、ちょっと今ポスト見たら、なんと、キンプリから、ファンクラブから来てて、で、私実は今日誕生日なんですよ。だから、誕生日の何かかなと思ったら、ただのファンクラブのカード、会員証となんか冊子が来てて、冊子が、しょぼい しょぼいぞ。しょぼしょぼだぞ。なんつうのこれ。この封筒サイズの縦長のなんか冊子なんだけど、これ何ヶ月に1回とかあれなのかな、開封送られてくるのかな。でも2021エイプリルだから3、4ヶ月に1回送られてくるのかな。ってことだったら、まあ、いっか、こんぐらいのレベルでも。そう、あと、チケット販売で、会員の規約とカードが送られてきた。まあ、いっか。で、何話してたんだっけ？あ、そうそうそうそうそう。日プが荒れてて、最終回を前にね。西くんはね、そう、人気だから、もう西くん私も、もう何年も前からって チェックしてたんで、自慢じゃないですけど、まあ自慢してるんですけど、ナオト・インティライミのハイビスカスっていう MV に出てて、誰だこのイケメンって思ったのがもうかれこれ何年も前の話なんで、ぜひぜひデビューしてほしいなと思うんですけどね。そうそう、だから私も最終回は見ようと思って、その前に、なんか本田の兄貴が、なんか特別番組みたいな、日プその最終回直前みたいなのやってたんで、それ見たんですけど、だから大体残ってるメンバーっていうか、その子たちと、あとはその課題曲は聞いて、ちょっと楽しみだなと思ってたんですけどね、そんなこと。私は松田くんがちょっと順位上げてきてくれたら嬉しいなと思って。まあ、ただ顔で選んでるだけなんですけど。あとは木村くん。木村くんは安牌なのかな。っていう感じかな。そう。そう、それで、なんか JO1 もゲストに出てたじゃないですか。悩みを聞くとか言って。それ見たんですけど、なんか超お兄さん感、良かったですね。JO1 の。かわいいと思って。でも私最近 JO1 の、もうなんかパフォーマンス見るたびに、なんかすごい上手になってると思って。なんかこの間の KCON のやつとか、すごい上手になっててびっくりしました。かっこよくなってる、みんな。上手になってるし。で、なんか匠のセンター感半端ないなと思って。なんか今までは、レン君が、なんか結構こう、際立って一人ほら、やっぱパフォーマンス能力あったから、際立ってたけど、匠のセンター感がね、すごいなと思って。なかなかやっぱ豆ちゃんはね、まだ、やっと高校卒業したけど、まだちょっとね、油が乗ってきてないなと思って。まあ、これから豆ちゃんもね、どんどん、こう、油が乗ってきて、センター感が出てくるのかもしれないけど、今は匠が、すごいなと思って。あとは純喜の、そのね、歌の、力とかでも、純喜も結構、センター感っていうかメインボーカル感がすごいなと思って、思いましたね。だから JO1 も本当に年内に、まあライブやってくれるっていうふうに言ってますけど、行きたいなと思ってコンサート、思います。そう。で、コンサートに行きたい日本人アーティストといったら、もう一人出てきちゃったんですけど、西島さん。エイベックス、トリプル A。トリプル A ってどうなんですか？今、活動休止？解散？休止？どっち？ごめんなさい。詳しくなくて。そう、なんか最近、この恋を、きっとこの恋を思い出して、いつか泣いてしまう、的なタイトルのドラマあるじゃないですか。それが、たまに深夜やってるんですよね。とか、TVer でも出てて。あれ私大好きだったんで、ちょこちょこ見てるんですけど、そう、あれに日誌出ててさ、すごい人演技も上手いですよね。で、なんか私、愛のむき出しの印象がすごい強くて、かなり前の映画なんですけど、そのシオン監督、あれ皆さん見ました？あれ本当に私、よくわかんなくて愛の、あれ3回ぐらい見たんですよね。わかりたくて。でも3回見てもわかんなかった。でも、そのなんか、西島くんと、あと、三島 島ひかりちゃんのこの熱量がすごいからいつも見れちゃうんですけど、うん、すごい映画だなと思って。まあ、そんなことはよくて、そのニッシーがさ、最近さ、立て続けに曲出してるじゃないですか。全部かっこいいんですよね。前、なんだっけ、最初のやつのリアクションは、撮ったと思うんですけど、なんだったっけ、バックドアじゃなくて、それはスキズだよ。あ、月中バック。そう、月中バック、すごかったじゃないですか。で、その後、セイエスが出て、すごいんですよ。で、これ、セイエスはリアクションしてないですよね。これもさ、すごいんですよね。かっこいいの、めちゃくちゃ。そう。ダンスバージョン。で、これ、ほら、この MV には、なんだっけ、湿金の和也さんが出ててね。いや、だからさ、これで、なんか、コンサートの動画もアップされたか、ちょっと、全部は見てないんですけど、早送りでパーッと見たんですけど、すっごいコンサート楽しそうで、そう、やっぱりなんか日本のアーティストの、アーティストってか、ちょっとまあアイドルアーティストのコンサートってさ、すごいエンターテインメントですよね。ジャニーズしかり、このニッシーさんもニッシーエンターテインメントって言ってくれるぐらいだからさ、超エンターテインメントで超楽しそうだった。超つぶちゃう。ね、なんか、韓国アイドルって、やっぱコンサートとファンミーティングが別々にあるじゃないですか。でもその、多分、日本のアイドルは、その、コンサートとファンミーの間ぐらいな感じなんですよね。だからなんか、その、エンターテインメント性が高いっていうか、その、ちょっと面白い感じと、曲を聴かせるのの融合がね、エンターテインメントだなと思って。まあだからそれはね、日本人にはそのいう良さがあって、韓国アイドルにはそっちの良さがあってっていうのはいいと思うんですけど、でもちょっとやっぱ日本人の方のコンサート行きたいですね。っていうか本当にこの人のダンスが素敵すぎて、でさっきコンサート映像も見たんですけど、歌が本当にうまい。こんなイケメンで歌も上手くてダンスも上手くているんだと思って。でもトリプル A めちゃくちゃ人気でしたもんね。なんか今20代ぐらいの子ってすごいトリプル A 大好きですよね。偏見？いやでも本当になんかそんな気がする。10年ぐらい前に高校、中学生高校生ぐらいだった子たちはすっごいトリプル A って言ってた気がする。10年前でもないか。5、6年前ぐらい。なんかさ、一人のアーティストでこんなずっと見てられるってすごいなと思って。ね、なんかアイドルって大体ほら、グループ、数人でやってるからさ、人数が何人かいるからさ、見てて飽きないけどさ、一人で一曲見せるって大変じゃん。大変じゃんとか言って、大変じゃないですか。それはできるってすごいですよね。だからもうさ、演技、顔の演技がすごいんですよね。この前もちょっと、顔の演技、岸くんは顔の演技がすごいっていうのを言ったけど、でも、もうほんと西島先輩はすごいですね。さすが俳優もやってるから。蜷川幸雄の舞台とかにも出てたから、やっぱそういうのが長けてるんですよね、きっと表現力が。ね、三浦大知くんもすごいけど、またちょっと違いますよね。そのダンスっていうよりはなんか演技力って感じがする。ダンスももちろん上手だし歌も上手だけど、その表現力に長けてる人だなって思って。超行きたいけどすっごい人気そう、それこそ。 絶対チケットなんて取れなそう。ファンクラブ入んないと。はぁ、どうしよう。どうしよう。どうしよう。でももうさぁ、ねえ、韓国アイドルのさぁ、コンサート行けないんだったらもう入っちゃうみたいな。でさぁ、なんかさぁ、この日清チャンネルのさ、2日前にアップされてるのに、いつになったら君の前で歌っていいって、いやいやいや、歌ってほしいっす、みたいな。これ何なんだろう、ドゥードゥーってか、また新曲が出んのかな。なんか、iPhone の CM みたいなさ、感じなんだけど。なんか、ちょっと日清のこと調べたらさ、なんか、自分の服ブランドとかもやってんだけどさ、大体ダサいですよね、こういうさ、タレントがやる服ブランドって。言ったら殺されちゃうかな、刺されちゃうかな。大体ダサいなと思って。まあいいんですけどね。ファンはダサくても何でも買うからさ、いいんですけどさ。まあでも歌うまくて、ダンスできて、顔良くて、ファッションセンスも良かったら、ちょっと神様ずるすぎですもんね。だからいいのかなとも思うんだけど。そう、これ今ね、東京ドームの、あ、今までちょっと音聞こえなかったかな、ちっちゃかったかな。めっちゃ歌うまい、めっちゃ歌うまいとか言っちゃった。声が裏返っちゃうよ。ね、背がちっちゃくてもなんかそういうのが全然感じないぐらいすごい表現力があるなと思って。行きたいな、日清のコンサートも。はい、ってことで、あと最後に NCT127、 なんかこの間セイブっていう曲が出て、したらなんかそのあメーバーカルチャーっていうところのとのコラボだって話したんですけど、なんかセイブキャンペーンって言って、なんか企業のキャンペーンで出したみたいですね。で、その出すにあたって、そのレーベル、あの、アメーバーカルチャーっていうレーベルと出したみたいなんだけど、でもこのさ、ビハインドが出たんですよ。MV の。めちゃめちゃ良くて、もうなんでこんなみんなイケメンなんて、これしょっぱなジェヒョンなんですけど、なんでこんなイケメンなんと思って。で、よくよく見たらさ、ちょっと面白かったのは、テヨンの格好がさ、ドカトのお兄ちゃんみたいな格好してて、めっちゃピタピタのベストに白いダボダボのズボン履いて、え、これって、で、普通な人来たら、どかたのお兄ちゃんの作業服だよね、と思って。これ、テヨンだから着こなしてるんじゃんと思ったんですけど、ちょっと皆さんチェックしてみてください。でもこれほんとダンスもめちゃくちゃかっこいいから、絶対どっかで見たいんだけど、でもなんか、ヘイちゃんがこの誕生日で V ライブした時に、セイブはどっかで見れるかなって言ったら、まあどっかで見れると思うけど、みたいなこと話してたから、ね、ぜひ見たいよねーと思って。ワン、ツー、セブン。ワン、ツー、セブン、どっかでやってくれ。歌番組が無理だったらなんだろう。なんかね、練習動画出してほしいな。って感じです。まあ、そんなわけで今日もダラダラダラダラダラダラといろいろ話したんですけど、大丈夫だったでしょうか。はい、そんなわけで、まあ、だんだん暑くなってきたんで、皆さん体調に気をつけてください。私も体調に気をつけて、また、だらだら話したいと思います。では、アンニョー。